it's good to enter into the house of God with a joyful and a cheerful spirit this morning.
こうして、この教会、神の家でですね、皆さんと、この喜びを持って、この皆さんで礼拝できること、感謝ですね。
I think it's especially appropriate, since we've been having, very hot days, and so now that it's getting cooler, I just feel like, oh, this is the perfect time to have more, joyfulness in our heart, don't you think?
最近ですごい暑い日がもうずっと続いてましたのでちょっと涼しくなってですね本当に心からこの気候を楽しみながら喜んで賛美できることはありがたいですね。
Yeah, so thank you, Yayoi-san, for the choice of songs this morning.
Yayoi さん、今日ね、この賛美曲を選んでいただいてありがとうございます。
Yeah, so, some of our members here are actually from, Africa.
ここに来ているIDFのメンバーの何人かはアフリカ出身の方ですよね。
So, so when I was studying in the US, so some of the African American churches, they're very, very vibrant. When you go to the church, you see people dancing.
アメリカで勉強をしていた時がありまして、そのアメリカでアフリカ人 の, その方たちがやっている教会がありました。それでそこではすごくなんていうかな、生き生きと力強いこう賛美というか礼拝をしていて、ダンスもしたりしてましたね。
Yeah, and I, so my sister-in-law, right, as some of you know, she's a missionary in Africa in a country called Chad.
義理の姉がいるんですけども、義理の姉はですね、チャットというアフリカの国で宣教師をしてるんですね。
And she tells me that, you know, this, yeah, something about, African culture, I guess black culture in general is that they're very musical, you know.
で彼女からも聞いてるんですけれども、そのアフリカ の, 教会っていうのは、アフリカの文化っていうのは一般的にすごくこの音楽ってすごい彩られているというか、そういうところがあると思います。
Yeah, all the churches that you go to in Africa, whether it's Protestant or Catholic, you know, and people dance and people worship by dancing.
アフリカの教会でですからですね、そのプロテスタントでもカトリックでも本当にこのダンスでみんな賛美しているっていうのを知ってますね。
Yeah, so what surprised me is also that the Catholics, they also dance, you know. You think about Catholics, you know, when they pray, you know, it's very proper, you know. But even Catholics in Africa, they dance, you know.
面白いのはカトリックなんですけど、カトリックってこうイメージではすごくこうきちっとこうなんかこう決まりにのっとってっていう厳かな雰囲気があると思うんですけれども、アフリカでは本当にアフリカの教会ではカトリックでもこうダンスでにぎわいながらこう、礼拝をしている。
So I think that, yeah, well, our church is not, yeah, like, you know, we don't dance here in church, but I felt like it's kind of that feeling of, today when we entered church, there's that sort of feeling like almost we could break out into a dance, you know.
まあ、私たちの教会ではダンスはしないですけれども、今日こう教会に入ってきたらなんかこう喜ばしい感じがしたのかな、
yeah.
陽気な明るい感じがして、そのダンスもみんなするんじゃないかっていうような感じになったってことですか、
yeah. はい。 So, but speaking of dance, so I said just now that when I was in, when I was living in Texas,I studied at a university there, as a Christian university.
私がですね、アメリカのテキサス州で勉強していたことがあって、このキリスト教大学ですね。
So, speaking of, dance, right, our university, they had this very interesting policy about dance.
そのダンスといって思い浮かぶんですけれども、その行ってた大学でちょっと面白い、ポリシー、決まりがあったんです。
So,We are not allowed to dance in the school premises at all.
学校ではダンスを踊っちゃいけなかったんです。
Yeah, except if you're doing some sort of cultural dance for an event, maybe, yeah, that's okay.
そのカルチュラル、国の文化的なその踊り、ダンス、舞踊だったら OK なんですけれども、
right.
それ以外に。
Yeah, in general, dance is not allowed because、the intent was to discourage unhealthy sexual behavior.
その一般的なダンスはダメだったんですね。で、それは多分その性的に、まあ、不健全な行動を防ぐことが、まあ、その趣旨だったのかなと想像しています。
Towards the end of my time there, the university relaxed this rule. But for many people, including Christians, they seem to think that this rule was a little bit too conservative.
結局大学をですね、この決まりをこう緩くしていったんですけども、まあ、クリスチャンにとっても、また多くの人にとっても、まあ、過度にこの保守的な決まりだったのではないかなというふうに思います。
So, I think this memory kind of resonates with today's sermon.
この大学にあった決まりは今日のメッセージにつながっています。
So, in our quest to please God, we can sometimes go a little bit too extreme, and this can be seen in how the Pharisees thought of the Bible.
今日の箇所でこのパリサイ人の間違ったアプローチが出てくるんですけれども、まあ、私たちは神に喜んでもらうことを追い求めるときに極端になってしまうことがあります。
So, yeah, misinterpretation of God and the Bible led to a very distorted view of things.
神様とその聖書に対する誤った解釈というものがパリサイ人の信仰を間違った方向へ進ませてしまいました。
So, let's delve into the passage and I will explore three common mistakes to avoid in our pursuit of obedience to God.
神への従順を求めるときによくしてしまう3つの失敗があります。その失敗をしないために今日の聖書箇所をじっくりと読んで学んでいきましょう。
So let's pray before we read from Mark chapter 1 from verses 1 to Mark chapter 7 from verses 1 to 23.
今日の箇所はマルコの福音書7章1節から23節、なんですけれども、マルコの7章1節から23節なんですけれども、まずは、お祈りしましょう。
Heavenly Father, we want to pray that as we read your word, You would open our hearts to hear your word.
主なる神様、今からあなたの御言葉を聞きます。どうぞ私たちの心を開いてください。
I pray that the words of my mouth and the meditations of my heart will be pleasing to you.
私から出る言葉が、そしてあなた、私の思いがあなたの御前に喜ばれますように。
Lord, thank you. That we can hear your word this morning and help us not to just hear your word but to do your word.
今あなたの御言葉を聞けることを感謝します。どうぞ聞くだけではなくてあなたの御言葉を実行することができますように助けてください。
We pray this in Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
So, for the sake of time, I'll just have Asuko-san read from Mark chapter 7 from verses 1 to 23 in Japanese.
はい、時間の節約で、日本語だけで読みます。マルコの福音書7章1節から23節。
And if possible, actually, yeah, I'd like for us to stand up as we read the word of God as a sign of respect to God.
神の御言葉を聞くということの敬意を表して、その聖書の言葉を聞いているときに立っていただけますでしょうか。
So, 立てる方。So the idea being that, you know, when we sing a national anthem, we stand up, right?
国歌斉唱の時に皆さん立ちますよね。
Yeah, we stand up to sing because it's a sign of respect. So also I believe that it's good to give God the respect he deserves as we read his word.
敬意を、神の御言葉に敬意を表して、皆さん同じように立ちたいと思うんです。立てる方は、御言葉これから言いますので立っていただけますでしょうか。
So let's stand to read the word of God.
はい。じゃあ、お読みします。マルコ7章1節から。さて、パリサイ人たちと幾人かの 律法学者がエルサレムから来ていて、イエスの周りに集まった。イエスの弟子のうちに汚れた手で、すなわち洗わない手でパンを食べているものがあるのを見て、ガリサイ人をはじめユダヤ人は皆、昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わないでは食事をせず、また市場から帰った時には体を清めてからでないと食事をしない。まだこの他にも、杯、水差し、銅器を洗うことなど固く守るように伝えられたしきたりがたくさんある。パリサイ人と律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで、汚れた手でパンを食べるのですか。イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方に偽善者について予言をして、こう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。また言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを守るためによくも神の戒めをないがしろにしたものです。モーセはあなた方の父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言っています。それなのにあなた方は、もし人が父や母に向かって、私からあなたのために挙げられるものはコルバン、すなわち捧げ物になりましたと言えば、その人には父や母のためにもはや何もさせないようにしています。こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を空文にしています。そしてこれと同じようなことをたくさんしているのです。イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みな私の言うことを聞いて悟るようになりなさい。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなのです。イエスが群衆を離れて家に入られると弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは言われた。あなた方までそんなにわからないのですか。外側から人に入ってくるものは人を汚すことができないということがわからないのですか。そのようなものは人の心には入らないで腹に入り、そして川屋に出されてしまうんです。イエスはこのようにすべての食物を清いとされた。また言われた。人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧乏、盗み、殺人、姦淫、貪欲、よこしま、あざむき、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。
This is the word of God. You may be seated. Thank you for standing up to read the word of God. So let's be reminded that we come to church to worship God not only with our voices, but also with our bodies.
声だけではなくて、その礼拝するときに私たちの体を使って、礼拝したいと思いますね。
So that's why some gestures in church, right, some body language is necessary to show God, our worship.
この行動、ボディーランゲージもですね、神をこの賛美するのに使えるものだと思います。
So that's why it's appropriate, you know, in places like Africa, they dance to worship. They use your body to worship.
ですから、アフリカ人の方々がそのダンスを通して神様を賛美する。それも一つの素晴らしい方法だと思いますね。
Yeah, and in some other churches, people, they kneel down to worship.
Kneel down. Yeah. ある教会ではこう膝まずいて触らないということですね。ひざまずいて、礼拝を捧げるというのも聞いたことがありますね。
Yeah, so it's good to practice some, ways to use our body to worship God together.
ですから今みたいな風に礼拝することっていうのもいいことかなと思っています。
So, I like to do this, whenever I preach, when we read the scripture, we all stand up. as a way to show respect to God.
これからもね、私が宣教するときはこのように皆さんに立っていただくこともあると思います。
Okay, so back to my message.
はい、メッセージに戻りましょう。
One common mistake in our pursuit of pleasing God is the creation of necessary, burdensome rules that may contradict God's values.
失敗その1として、神の価値と矛盾する煩わしくて必要のない規則を作ってしまうこと。
So one example of this can be found in the practice of Korban among the Pharisees.
この一つ のよくある失敗は神の価値と矛盾するそういう矛盾する規則を作ってしまうことなんですけれども、パリサイ人が作ったコルバンが挙げられると思うんですね。
So, Korban involved vowing to give money to the Jewish temple, but this vow prevented the use of the money to support one's parents.
コルバンはユダヤ人の街道への捧げ物を意味していて、コルバンの誓いをすると、もうこの分は神への献金だということで、親のためにお金を使うことができなくなるんですね。
Jesus pointed out that this practice violated God's command to honor your father and mother, as it allowed people to appear religious while neglecting their elderly parents.
このしきたりは、あなたの父と母を敬いなさいという神の戒めに反するものだと、イエスは指摘しました。年を取った両親の世話を怠っているのに、いかにも信心深いと周りに見せることができるからです。
Essentially, the Pharisees elevated their rules above God's commands.
パリサイ人は自分たちが作った決まりを本質的に神の戒めより高い位置に置いてしまったことになると思います。
Jesus emphasized the importance of distinguishing between God's commands and human traditionsby urging us to read the scriptures and to learn what God actually says, rather than blindly following human interpretations.
何の疑いもなく人間の解釈に従うのではなくて、聖書を読んで、神が実際に言っていることは何かを学んで、神の戒めと人間のしきたりをしっかりと区別すること、これが大事だとイエスはおっしゃいました。
So this means that, right, for us all here,When you're listening to me, yeah, don't just take my words for it, but go and read the scriptures for yourself. I want you to not just listen to me blindly, but when you go home, check the scriptures, see if this is what actually the scriptures say.
ですから、このように私がその宣教メッセージで語りますけれども、それ皆さん聞きますけれども、本当にそれは正しいのかと、いつも皆さん自身でちゃんと聖書を読んでチェックしてほしいですね。
Right? Don't just depend on what your pastor says, okay? You also must read your scriptures by yourself.
牧師にその聖書を読むのを任せるんじゃなくて、自分自身がしっかりと神の御言葉を聞いていきたいものですよね。
Right? So, well, okay, coming back to human rules and traditions, right? These rules and traditions, they can be helpful. They help us to, be fair, to protect people, to worship and obey God. But there are times that these rules that we create can be actually burdensome or harmful and can hinder our relationship with God.
人間の規則とかしきたりはうまく取り仕切ったりとか、公平であったり、人々を守ったり、神を礼拝して神に従うときに、役立ったり、有益であったりするんですけれども、人間の規則とかしきたりに従うことで、神とクリスチャンとの関係を妨げてしまうような弊害のある煩わしい規則が作り出されてしまう時があります。
So in these cases when the rules have become burdensome, we really need to question if they are truly helping people to know God, love God and obey God.
そのような時には、神を知って神を愛し神に従う、そういうことについて本当にそれらの規則が役立つのか、それを自分で問わなければなりません。
But according to Jesus, true obedience to God is not merely external religious actions, but it's an issue of the heart.
神に真に従うことは単に外側の行動ではなくて、心の中の問題だとイエスは言います。
He quoted Isaiah saying, These people honor me with their lips, but their hearts are far from me.
イエスはイザヤ書から引用して、この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れていると言いました。
This reveals that worship based solely on human rules and traditions, they fall short of a genuine connection with God.
この聖句は、礼拝が人間の規則や慣習に基づいてしまうと、神との純粋な交わりが損なわれてしまうことを表しています。
So how do we cultivate a heart close to God?
それでは神と近い交わりを私たちが持つためにどのように心を整えればよいでしょうか。
It begins with experiencing God's goodness and love towards us, and to mirror how human relationships often require mutual affection.
それは神が良いお方であることを知って、私たちに対する神の愛を経験していくことから始まると思います。人間関係においてもお互いの思いやりが大事なのと一緒です。
So the Christian faith is not about just rigidly adhering to principles, but it's about developing a personal relationship with God, and this results in a gradual character transformation through the power of the Holy Spirit to become more and more like Jesus.
キリスト教はその教義を厳しく守っていくのではなくて、神との個人的な交わりを深めていくことが大事なのです。そうすることで私たちは神に似たものに少しずつ変えられていくんです。
So, as an example of unnecessary rules, consider, tithing.
不要な規則の例として十分の一献金を考えてみましょう。
Right. So while tithing involves giving money to God, it's important to note that the scripture, the New Testament, right, it does not mandate a specific percentage that we as Christians ought to.
十分の一献金ですけれども、聖書には、新約聖書にはクリスチャンの献金について、十分の一でなくてはならないという決まった数字は書かれていないんですね。
Right. Well, the Old Testament talks about giving a specific 10%, right? But that's talking about the Jews and to about about Israel, but not about Christians today.
旧約聖書には確かに10分の1献金について書かれていて、それはでもユダヤ人に対してイスラエルに対して、の御言葉ですね。
Instead, right, the New Testament, right, we are living in the New Testament era now, right? It emphasizes caring for one another's needs, which can include financial support.
でも新約聖書ではですね、経済的支援も含めて他の人の必要に心を配ることが大切だと新約聖書は言っています。
So, as God is generous, we should also learn to be generous, giving according to our financial capacity.
神様が恵み深いように私たちはそれぞれ経済的な力に応じて他の人に惜しみなく与えること、これを学んでいくべきだと思います。
Scripture doesn't specify precise amounts of frequencies for financial giving.It emphasizes giving cheerfully and sincerely.
聖書は経済的な支援の具体的な金額とか頻度については書いていませんけれども、喜んで誠実に与えること、これが大切だと言っています。
God values the condition of our hearts more than the quantity of how much we give.
私たちがどれだけお金をあげたかではなく、私たちの心が大事だと神はおっしゃっています。
A generous heartNaturally leads to a generous behavior.
惜しみない心というのは惜しみない行いをもたらします。
So therefore, Jesus' teachings focus on nurturing our moral character and the condition of our hearts rather than providing detailed behavioral guidance for every situation.
ですからイエスの教えはいろいろな場合にどうしたらよいか具体的な行動のガイドラインではなく私たちの道徳的な特性とか心を育むことに重きを置いています。
For specific situations, we need to rely on the guidance of the Holy Spirit seeking wisdom to navigate them.
具体的にどうすればよいかについては、聖霊により頼んで知恵を求め導いていただきましょう。
So moving on, the second mistake to avoid is thinking that we'll be good enough in God's eyes if we just follow all the rules.
失敗その2を言っていきたいと思います。失敗その2、全ての規則に従ってさえいれば神の目において私たちは十分良いと考えてしまうこと。
The Pharisees had numerous rules alongside the Old Testament laws, and while Christians may not have as many, we still grapple with our own notions of being good enough.
パリサイ人は旧約聖書の律法に加えて規則をたくさん作っていました。クリスチャンにはあのパリサイ人ほどの規則はいませんけれども、まあ、自分は十分に、良い存在だっていうふうにそういう思いとのその葛藤、心の中の葛藤っていうのはあるかもしれません。
God's words, they honor me with their lips, but their hearts are far from me.
御言葉の唇では私を崇めるが、その心は私から遠く離れているは葛藤させる聖句です。
They are a real sobering reminder, right? So imagine God saying, they attend church, they pray eloquently, they give generously, they sing worship songs, they study scripture, they work hard for their families, but their hearts are far from me.
もし神様がこうおっしゃったらと想像してみてください。彼らは教会に来ている、雄弁に祈っている、惜しみなく献金をして賛美を歌い、聖書もよく学んでいる。家族のために一生懸命働いている。しかし彼らの心は私から遠く離れている。
Pleasing God isn't merely about adhering to rules or behavioral expectations.
神を喜ばせることは単に規則を守ったり期待される行動を取ったりすることではありません。
It's about knowing and loving Him.
神を知り神を愛することです。
And it begins with the state of our hearts toward God.
神に対する私たちの心はどうであるか、そういうことから始まります。
When asked about the most important commandment, Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind, which is followed by love your neighbor as yourself.
最も大事な戒めは何かと聞かれて、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。そして、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、とイエスは答えました。
And yet, even the best of us have not been able to keep perfectly these two commands, as Isaiah 64 verse 6 tells us. All our righteous deeds are like polluted garment.
でも、あの、イザヤ64章にあるんですけれども、私たちの義は皆不潔な着物のようです。というふうに言葉にありますが、この戒めをあのこの、 あの主を愛せよ、そして隣人をあなた自身の愛せよ、あなた自身のように愛せよ、この2つの大きな戒めを完璧に守れる人は誰もいません。
And that's why we need the righteousness of Jesus.
だからこそ私たちはイエス様の義が必要なのです。
Right? This morning we sang the song, The blood of Jesus washes us white as snow.
さっき賛美で歌いましたけれども、イエス様の血は私たちを雪のように白くさせるというあの歌詞がありましたね。
Jesus, he exchanges our filthy clothes for his spotless robe.
イエス様が私たちの汚れた着物をシミ一つないイエス様の上着に変えてくださるんです。
In God's eyes, only Jesus is good enough.
イエス様だけが神の目から見ると十分に良いのです。
Throughout the Gospel of MarkJesus aimed to reveal not only, not just as he is, his aim was not to reveal, that he was just a moral teacher or a miracle worker, but the very Son of God.
マルコの福音書で、イエスはあのご自分は道徳的な教師や奇跡をなすものというだけではなくて、まさに神の独り子であることを明らかにしようとしていました。
He didn't come solely to judge us, but to provide us a path to declare us innocent and cleansed.
イエス様は私たちをその裁くためだけに来たのではなくて、私たちが罪から離れて清くなるための道を示すために来てくださいました。
The third mistake is to avoid is fear-based obedience.
3番目の失敗、それは恐れからの従順。
Jesus doesn't want us to obey God out of fear.
恐れからの従順をイエス様は望んでおられません。
Instead, he calls us to obey God out of reverence and gratitude.
そうではなくて、畏敬と感謝の思いからの従順を望んでおられます。
Fear-based obedience is when we obey because we are scared of punishment.
恐れが土台にある従順というのは、罰が怖いから従う従順です。
The Pharisees, for example, believed that their ancestors' failure to follow Old Testament laws led to their exile, which is true.
例えばパリサイ人は、先祖たちが旧約聖書の律法にちゃんと従わなかったために外国に捕囚となってしまったと信じていました。それは正しいと思います。
Yeah, exile to Babylon six centuries earlier was a painful reminder, a very painful event in Jewish history.
イエスの時代から600年以上前に起こったバビロン捕囚ですけれども、ユダヤ人の歴史において辛い出来事でした。
They sure they kept God's laws, they added extra rules to interpret them for specific situations.
神の律法を確実に守るためにパリサイ人は様々な状況を特定して、それに合わせて神の律法を解釈してルールを付け加えてきました。
This was their way to please God and to avoid punishment again.
こうしてパリサイ人は神を喜ばせ、そして再び罰を受けないようにと考えたんですね。
And they saw Jesus a popular teacher, and seeing that he was not following all their extra rules, they worried that he might mislead other Jews.
神の教えを説いて有名になっていたイエスが、パリサイ人が考えた清さを保つためのルールを守らないので、イエスはユダヤ人を間違った方向に導いてしまうのではないかとパリサイ人は危惧したのでした。
So fear can be helpful, like, you know, we lock our doors at night, right?
恐れというのは役立つ時もありますよね。例えば夜にちゃんと家の鍵をかけるとか。
But when fear becomes excessiveLike, you know, we choose to never leave our house or make friends. That kind of fear, it just robs us of our joy in life.
でも行き過ぎた恐れ、例えば家を絶対留守にしないとか、友達を作らないとか、極端な恐れというのは人生の喜びを奪ってしまいます。
For some, God seems like a stern punishment.
神様は厳格に罰を与える方だというふうに中には考える人もいるかもしれません。
For many, religion is just a way to avoid bad luck or punishment and gain favor by giving money and by good behavior.
不運に遭わないように、罰を受けないように、お金を寄付したり、良い行いをすることで神の恩恵を受けようとする。それが多くの人にとっての宗教です。
Right, so especially in Japan, people go to Shinto shrines, right? They buy omamori, they pay so much money for a small thing like that. But it's all fear-based. They are afraid that, oh, what if this happened or that happened? We have to get something, like pay money to get something to protect us.
日本でもこの、お守りをね、お守りが売られていて皆さん買ってますけれども、でもこれって恐れからの恐れがこう土台にあるということですよね。悪いことが起こって嫌だなっていう、そういうことですね。
Right. So sometimes we hesitate to approach God because we think that God is just not pleased with us.
私たちは神様が私たちのことを喜んでいないじゃないかと思って、神様に近づくのをためらってしまうことがあります。
You say, oh, I haven't been to church for a long time. I'm not a good Christian. I haven't loved God. I need to, like, be a better person first. Then only God will accept me.
最近ずっと教会に行ってないから、私はいいクリスチャンじゃないから、私は神様を本当に愛したことはないかもしれないから、でも まずは私がいい人間にならなくちゃと自分で言ったりします。
The truth is, even if we've let GodWe've let God down. He'll always treat us as a friend and as a father.
でも、たとえ私たちが神をがっかりさせることがあっても、神は私たちの友として、また父として私たちに関わってくださいます。それが真実です。
Well, we as parents, right, human parents, we can be very sweet to our children when they are well behaved, but get angry when they don't.
私たち親というものは、子供が行儀よくしているときは子供に対して優しく話せますけれども、行儀が悪かったら親は怒りますね。
But God isn't like us, like us human parents.
でも神様はそうではありません。
right? He's patient and he's calm and he understands our weaknesses.
神様は忍耐強くて穏やかで、そして私たちの弱さをご存知です。
He speaks to us with love, even when we fail, and sometimes, yeah, he also corrects us, but he does that gently.
私たちが失敗した時でも寛大なお心で私たちを正して愛を持って語りかけてくださいます。
While a healthy fear of God is good.We were created to have a loving relationship with him.
神は善なるお方であるという健全な恐れがある一方で、私たちは神と愛を持った交わりを持つように作られました。
And not just his creatures or servants, we are also his sons and daughters.
私たちは単に神に作られたもの、使えるものというだけではなく、神の息子であり娘なのです。
If we are very religious, But don't feel his love, we might become unloving towards others as Jesus accused the Pharisees of doing.
たとえ私たちがとても信心深くとも、もしも神の愛を感じないのであれば、他者に対して愛情を持てなくなるかもしれません。パリサイ人についてイエスが非難していたのはこの点です。
Serving God becomes joyless and it becomes this resentful duty.
神との愛の交わりがなくなってしまうと、神に仕えることは喜びではなくなってしまって、怒りさえ感じてしまうような義務になってしまうでしょう。
The only way we can serve with joy is when we experience anew the goodness of God.
喜びを持って神に仕える、ただ一つの方法は、神が良いお方であることを日々新しく経験していくことです。
The only way, so when we are amazed and grateful, we are filled with new desire to know and serve God.
神の恵みに驚き、そして感謝するとき、神をもっと知りたい、神に仕えたいという強い思いが浮き上がります。
We serve because Jesus first served us.
まず最初にイエス様が私たちに仕えてくださいました。だから私たちは神に仕えるのです。
Let me end with a few comments about the Old Testament laws.
旧約聖書の律法についてちょっと話していきたいと思います。
When you read the Old Testament laws, you notice that it often talks about clean things and unclean things.
旧約聖書の律法はよく清いものと清くないものについて書かれていますね。
So, for example, in the Old Testament food laws, pork and shrimp are considered unclean and therefore forbidden.
例えば旧約聖書の食べ物の律法では、豚肉とエビは清くないと考えていたので、食べることを禁じられていました。
Well, not eating pork and shrimp is, I think, very difficult in Japan, especially.
豚肉とエビが食べられないとなると日本人の方はもう困りますよね。
Yeah, so say goodbye to your ramen, your tonkotsu ramen. Bye bye.
ラーメンとか豚骨ラーメン食べられませんね。
So, but Jesus said that now all food is clean, including the foods considered unclean in the Old Testament.
でもイエス様は旧約聖書で清くないとされていた食べ物も含めて全ての食べ物は清いと言われました。
Well, some of the old rules are now obsolete.
古いしきたりにはもはや時代遅れのものもあります。
And why?
なぜでしょうか?
The Old Testament laws about food, cleanliness, and animal sacrifice, these are called ceremonial laws. They were actually temporary.
旧約聖書にある食べ物や清さ動物の捧げ物についての祭儀的に、祭祀の際にお祭りですね、祭祀の際に儀式の儀、祭儀的なその礼拝時の立法は実際のところ一時的なものだったからです。
So the ceremonial laws were just a symbol pointing to a deeper reality.
礼拝時の立法は深い真実を表す象徴にすぎません。
Their purpose was to help the Jews understand that God desires purity.
これは神様が清さを求めていることをユダヤ人が理解するようになるためなのです。
And the greatest of all purity was the purity of the heart.
とりわけ清い心を神様はお求めになりました。
After Jesus died on the cross as the final sacrifice, the whole system of animal sacrifice ended.
イエス様が最後の犠牲として十字架の上で死んでくださり、動物を捧げる古いしきたりは終わりを迎えました。
Jesus fulfilled the ceremonial laws on our behalf by giving himself as the perfect offering.
イエス様が私たちに代わって、イエス様ご自身を完璧な捧げ物として与えることで、祭儀的立法が果たされたんです。
when he talked to the Pharisees in today's passage, he showed that he wasn't just a moral teacher who could interpret the Old Testament.
今日の聖書箇所で、イエスがパリサイ人に語った時、イエスが単に旧約聖書を解釈できる道徳の教師ではないことを示しました。
He exercised authority as God to declare that the ceremonial laws were now obsolete.
祭儀的な立法はもはや過ぎ去ったという神の宣言とともに、イエス様は権威を行使されたんです。
How can he just change laws like that?
イエス様はどうやってそのように立法を変えることができたんでしょうか?
He can because he is God.
それはイエス様が神ご自身だからです。
But he was not actually changing the laws. He was fulfilling them.
実際にはイエス様は立法を変えたのではなくて、立法を自ら果たしてくださいました。
But today we are no longer asked to follow ceremonial laws, but we still follow the moral laws of the Old Testament.
今日私たちは旧約時代の祭儀的立法、つまり旧約時代の礼拝の決まりには従うことを求められていません。でも今の私たちは旧約聖書の道徳的立法には従っています。
The moral laws are laws about human relationships.
道徳的立法とは人間関係についての立法です。
For example, behaviors that were prohibited in the Old Testament, such as lying, stealing, sacrificing children to false gods, adultery, incest, and same-sex sexual relationships.They are still prohibited in the New Testament and for Christians today.
旧約聖書で禁じられていた行い、例えば嘘や盗み、子供を犠牲にして神々に捧げること、不倫、近親相関、同性の性的な関係などは依然として、新約聖書によってクリスチャンの間で禁じられています。
Moral laws are about how we treat each other.
道徳的立法はお互いをどう扱うか、接するかについての決まりです。
We are still called to keep our hearts clean by treating other people rightly according to God's values and His design for human relationships.
人間関係のために神がお作りにお考えになった価値、そしてデザインに従って他者と正しく接していくことで私たちは心を清く保つように求められています。
Let me conclude today's sermon.From today's passage, we can see that God desires our hearts to be clean.
最後にまとめますが、今日の箇所から分かることは、神が私たちの心を清く保ってほしいと願われていることです。
What makes us clean is not religious rituals, but what is in our heart.
宗教的なしきたりに従うことで清くなれるのではなくて、大事なのは私たちの心です。
But since none of us can perfectly love God with all our heart or perfectly love our neighbor, we need the perfect, spotless righteousness of Jesus to cover us.
でも心を尽くして神を完璧に愛すること、またその完璧に隣人を愛することっていうのは誰にもできないので、私たちを覆う完璧な染み一つないイエス様の義、それが必要です。
And lastly, God makes us clean, not because we deserve it, but because He wants us to be near Him.
神は私たちを清くしてくださいます。それは私たちがそれに値するからではなくて、神が私たちにそばにいてほしいと思ってくださるからです。
He wants us to come to Him, not out of fear or selfish gain, but to find life, love, and joy.
神は恐れからではなくて、利己的な利益のためでもなくて、命、愛、喜びを見出すために身元に来なさいと私たちに願っておられます。
Let's pray.
お願いしましょう。
Almighty and gracious God, we bow in your presence, seeking understanding from your word today.
全知全能の恵み深い神様、今日、御言葉に対する理解を求め、あなたの御臨在の中で記録します。
Teach us, O Lord, that it is not what enters us, but what that comes up from our heart that truly matters.
本当に大切なのは私たちに入ってくるものではなくて私たちの心から出るものであることを主よ教えてください。
Grant us the grace to distinguish between human traditions and your divine commands.
人間のしきたりとそしてあなたの聖なる戒めとの違いを区別する力を与えてください。
May our worship be genuine, springing forth from our sincere hearts, not merely external acts.
私たちの礼拝が単なる外見上の行いではなく、真摯な心から湧き上がる誠なるものでありますように。
We pray that you purge our hearts from impurity, malice, and hypocrisy.
私たちの心を清くないものや悪意、偽善から清めてください。
And instill in us purity, love, and alignment with your purpose.
私たちを清さと愛で満たし、私たちがあなたの目的と一致して生きていけるように導いてください。
We pray, guide us, Holy Spirit, to discern from right from wrong and to choose kindness over judgment and to embody Christ's love in our daily walk.
私たちが義なるものと悪しきものとを見分け、人を裁くのではなく親切を選び、日々の歩みの中でイエス様の愛を表すことができますように。
May these words take root in our hearts, bearing fruit for your glory as we commit to follow our Savior, Jesus Christ, in whose name we pray.
私たちの救い主に従っていく中で、これらの言葉が私たちの心に根ざし、あなたの栄光の実を結びますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。